もう一度 MSRE 第91回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よし、今日若干あの声が、
はい、
ちょっと、
はい、
疲れてるんですけど、
はい、
その理由がさっきファインディさんのイベントのパデルディスカッションを終えた直後だからですね。
ああそうですよね。お疲れ様でした。
いや菱田さんもお疲れ様でした。
いやでもこう入蔵さんがいるっていうこと以外で言うといつものポッドキャストとさして変わらないっていう実は状況だなと思ってて。
そうですね。
そうそうそう、
割とあんな感じで話が発展することもありますしね。
そうですね、
うん、
なのでよかったなと思うのと、あと事前質問の内容が皆さん送っていろいろ送っていただいたので、それが良かったですね、はい
は
い、
参加されてる方ですよね。
はい、
聞いていただいた方の事前質問、
うん、そうですね。なんか良かったというのはなんか皆さんが困ってることに、
うん、
とか皆さんの興味関心に対して回答を少しずつ出していくというのがやはりできたので、
うん、
そこは良かった点かな。開催して良かったよねっていう気持ちはありますね。
そう、しかもなんか簡単な質問というよりは本当にやってる人が真剣に悩んでどう頭をひねるといいかなとか、割と SRE の界隈もその経験の年数が増えていくごとに悩みが成熟化してますよね、
はい、そうですね。単に SLO SLI という指標を決めればいいよねというところから、どうやってこう自分たちのサービスに合った指標にしていくべきなんだろうかって、ちょっとこう一歩実践的なところに踏み込んでってますよね。
うんうんうん、ですね。
でもそれはやっぱりサービス、そのサービスごとによってかなり色合いが異なるんだろうなと思うと、なかなかね難しいというか、こうなんでしょう、テンプレートの回答があるわけではないなというのもすごく感じますよね。
まあそうですね。ただあの今回のパネルで伝えたかった部分で言うと、
うん、
何をすればいいかは伝えられないんだけど、自分ならどう取り組むかは伝えられるんですよね。
確かに確かに、
ちょっと似てるようでちょっとニュアンスが違う、
うん、
なんかそのあたりの切り口みたいなやつが少しでもヒントになるといいなとは思って話してたんですけど、ね、はい、
なるほど、うん、確かに方法、まあ、具体的な方法だけじゃなくてその考え方みたいなところが分かってる分かってないだけでも結構違いますよね、うん、
そうですね、
うん、
まあ、ちょっとあの垣根を越えるチームの組織、SRE がチームの垣根を越えて支援をするシーンでっていう質問の時も、
うん、
その垣根とはみたいなね、
うんうんうんうん、
話をしましたけど、なんかそういうところに立ち返って考えてみるとかっていうのもヒントだったりするかもしれないですし、
うん、うん、確かにそもそも垣根ってなんだみたいなのとかね。
そうなんです、うん、なのでちょっと参考資料で小難し
い
話を貼ったんですけど、はい、
うんうんうん、
何年前だ、4年前ぐらいに、5年前かぐらいに私も組織の垣根について考えたことがあったのでてか組織とは何だみたいなね話からいろいろ話して、
まあ、うん、そうですよね。確かにな、意外とね、その組織と一言で言ってもその規模だとか、そうこの組織が組成された年数とか、まあ年数すなわち習熟度かもしれないですけども、そういったさまざまな指標によって、うん、どういう自分たちが組織なのかってまた全然違いますからね。
ですね、
うん、でそこを牽引している人のなんで思想とか考え方にもかなりこう引っ張られますしね。
そうですね、
うん、なるほどな。いやいや面白い、いや面白い、いい面白い、いい回でしたね。
うん、
じゃあ早速やっていきますか。
やっていきましょう。
はい、
では本題に早速入っていきます。
はい、
まずは前回の振り返りから。前回は ファストパクソスの話をしたはず。すみません、ちょっと前回の収録もちょっと時間が経ってるんですが、
はい、
おそらくファストパクソスの話をして、
はい、
でリーダーを、うん、まあ、マルチパクソスの時からそうですけど、プロポーザーを固定して、
はい、
でリーダーという役割を持たせて、
うん、
で効率化していくっていう話があったんですけど、そのリーダーをどうやって安定的に供給するかとか、リーダーが安定しない場合にどんな問題があるかとかっていうのは 23.4.6 の安定したリーダーというところで話しました、
うんうんうん、
で最後にバッチ処理ということで、スループットを上げるだけではなくて、レスポンスの待ち時間を効率的に生かすためにどうすればいいかっていう話、
うん、
でスライディングウィンドウ、ネットワークのアプローチであるスライディングウィンドウに習ってパイプをいっぱいにしておこうという取り組みで、なんでしょう、分散合意のネットワーク間のやり取りをより効率的にやる手法について話しました、はい、まあ、タイトルからね、その内容があまりイメージがつきづらい部分もあったのかもしれないんですけれども、まあ、詳しくは前回のポッドキャストを聞いていただければと思います。
はい、
はい、毎回話してるんですが、まあ、23章何をしてるかっていうと、分散合意だけだとまだシステムを組むのには難しいので、それを実現するための要素技術工夫であるとかっていうのを具体的なプラクティスにどんなものがあるかっていう話をしていく感じですよね、
はい、
で 23.4 はパフォーマンスの話をしている、ずっとパフォーマンスの話をしています、
うんうんうん、
どうやってスケールアウトできるかとか、ネットワークのレイテンシーどうしようとか、
はい、
はい、リーダーを安定させるにはとか、
うん、
で今回 23.4.8 はディスクアクセスです。
はい、
新しいエリアに入りました。
はい、
これ何で新しいかっていうとですね、今まで分散合意をするためのネットワークの話とか割としてたんですけども、
うんうんうん、
合意した値を永続化する話に一切踏み込んでないんですよ。
あ、なるほど、確かにね、
うん、
確かに。
でも実際にはクラッシュした時にまたリカバリーしなきゃいけないから、
はい、
保存しておく必要がありますよね。
うんうん、そうですね、
はい、じゃあその保存のパフォーマンスの問題だったり、どういうタイミングで保存するべきかとか、
はいはい、
そのあたりについて今回は読んでいく感じです。
わ、うん、かりました。
はい、じゃあ行きましょう。 23.4.8 ディスクアクセスです。1行目からいきます。永続化ストレージへの記録は、クラッシュ後にクラスターに復帰したノードが進行中の合意トランザクションに関して、それまでに自分がコミットしたことを保全するために必要になります、はい、まあそんな難しいことではないですね、
うん、
例えば Paxos プロトコルでは、アクセプタはすでに合意した提案よりも低いシーケンス番号を持つ提案には同意できません、うん、これ分かりますよね。
はい、そうですね、
はい、ですね。で同意されコミットされた提案の詳細が永続化ストレージに記録されていなければ、
うん、
アクセプタがクラッシュして再起動した場合、そのアクセプタは Paxos プロトコルに反することになり、状態の一貫性が失われているかもしれません。まあそうですよね、途中で途絶えちゃうと、
はい、
はい、状態の一貫性というのは壊れてしまう、
うん、
でエントリーをディスク上のログに書き込むために必要な時間は、使用されているハードウェアや仮想環境に大きく依存しますが、おそらく1から数ミリ秒かかることでしょうと言っています。この時間についてもう後半で、触れるのかな、はい、でマルチパクソスのメッセージフロー
は、
はい、23.4.1 で述べましたが、そこではこのプロトコルで状態の変更をディスクに記録すべき箇所は示していませんでした。そうですね、うん、さっき言った通り、うん、書き込みについて触れてなかったんですよね、
うん、
はい、でディスクへの書き込みをする必要があるのは、プロセスが保全しなければならないコミットを行った時です、
うん、
はい、マルチパクソスのフローを今一度頭の中で思い浮かべてほしいんですけども、
はい、
マルチパクソスのにおいてパフォーマンス上重要な第2フェーズでは、アクセプタが提案へのレスポンスとしてアクセプテッドメッセージを送信する前と、プロポーザがアクセプトメッセージを送信する前がこのタイミングです。これはアクセプトメッセージは 暗黙のアクセプテッドメッセージでもあるからですと言ってます。まずね、この第2フェーズっていうのを覚えてますかこれね、マルチパクソスがどうとかではないですね、はい、パクソスの、はい、第2フェーズを思い浮かべていただければ十分かなと思います。第1フェーズ第2フェーズっていうのをなんとなく覚えてますかね。
はい、まずプロポーザーがあれですね、番号をつけて
ですですです、で
これで、メッセージを送るんですよね。
これでよろしいかみたいな、
うんうんうん、
そうすると、その番号よりも低ければいや無視で、
はい、高ければいいよみたいな、
そう、約束 OK ですっていうのを返すっていう、うん、
はい、
このなんていうかジャブというか、
はい、
ドアノックというか、
うんうんうん、
合意の手前の準備段階のフェーズがフェーズ1ですよね。
はい、
でフェーズ2っていうのは、実際に値を合意するためのプロセス、
うん、
で最終的にそのプロポーザー側、要するに値を提案する側は、
うん、
最終的にはプロポーズするので、うん、値を送るんですよね。
うんうんうん、
それはアクセプトメッセージと言っているのかな、はい、アクセプト側も、プロポーザーからメッセージをもらった時にその値で合意をしましたっていう、返事をする必要があって、
はいはい、
その時のメッセージはアクセプテッドメッセージと、はい、要するに最終的に値を決める瞬間のメッセージは保存する必要があるよね、
うん、
と、
うんうんうん、
言っています、
うん、このあたりは314ページの図23の7とかを見ると良さそうですね。マルチパクソスの基本的なメッセージフローのところですね。
そうですね、これでもいいですねそう、プロミスっていうのはさっき約束って言ってたやつですね、
うん、ここを思い返すと多分ここの内容が分かりやすいでしょうね。
本当だ、これ分かりやすいですね。提案する値のアクセプトメッセージを送信すると、はい、うん、プロポーザー側で1箇所、アクセプト側で1箇所保存するタイミングがあるよっていうのを今の章で言っていて、
うん、
もうこの 23.7 にある図の通りですね、
うんうんうんうん、
はい、プロポーザー側では最終的な提案の値をつけてメッセージを送る瞬間、それをアクセプトメッセージの送信と言いますけど、そのタイミングで保存すべきだし、うん、アクセプト側はその値をもらってアクセプトしたよっていうアクセプテッドメッセージを送るときに保存すべきだと、う
ん、なる
いうことを言っています、
うん
うん、最後に値が決まる瞬間は、うん、保存すべきだよねっていうこと
を
言っている
、うんうんうん、
そんな難しい話じゃない。
そうですね、はい、
はい、で、まあ、今話した内容を整理しますと、一つの合意処理で、うん、書き込みのレイテンシーが影響する処理の一連の流れはどんな風になるかっていうと、4つフローがあって、
はい、
最終フェーズでプロポーザーがまず1回ディスク書き込みますよね、
うんうん、
で書き込んだ上でアクセプトメッセージをアクセプトにバーンといろいろ投げつける、
はい、うん、
はい、でそれを受け取ったアクセプト側が、ディスクに書き込みをする、
はい、
でこの並列ディスク書き込みという言葉を使っているのはアクセプトが、複数あるからですかね、
うん、そうですね、はい、なるほど、はい、
で、メッセ最後にアクセプテッドを返すっていう感じです、うん、はい、まあそのところですね、
うんうんうんうん、
はい、でディスクに対して、次いきますね。ディスクに対して小さなランダム書き込みを行う際のレイテンシが10ミリ秒台であれば合意処理のレートはほぼ毎分100回程度が上限になります。へえ、
うん、
100回ぐらいしか合意ができない。この時間はネットワークラウンドトリップタイムが無視できる程度であり、プロポーザーがアクセプタと並列にロギングを行うと考えた場合の値です。
うん、
で既に見てきた通り分散合意アルゴリズムはしばしば複製されたステートマシン RSM ってやつですね、
うん、
はい、の構築の基盤として使われます。 RSM って覚えてますかね。
覚えてますよ。
はい、アクセプタごとに、
うん、
決まった順番でデータを書き込むことで状態を同期していこうということの取り組みですよね、
うんうんうん、
で RSM はリカバリのためにトランザクションログの保持も行わなければなりません。はい、トランザクションログというものの詳細はここでは書いてないですが、おそらく、データを保存する際に書き込む、どの値に書き込み終わったかどうかを管理するものだと思います。はい、結局アクセプトを受けたとしても書き込みが完了するところまで確認、そのトランザクションをひとまとめにして管理しないと、どこまで実際に値を合意したかっていうのが分からなくなっちゃうので、はい、そのノードの中のディスクの書き込みの管理ができないので、はい、トランザクションログの保持も必要だということを言ってるんだと思います。で Go アルゴリズムのログと RSM のトランザクションログは一つのログにまとめることができます。これすごいですよね。
うん、
はい、これらのログを結合してしまうことで常にディスク上の2つの場所を行き来して書き込むことがなくなり、シーク操作にかかる時間を減らすことができますと言っています。このシーク操作っていうのは何かっていうと、おそらくこの今、書き込みのデバイスは、ハードディスクみたいな、ディスクの、場所を特定して書き込みをするっていうデバイスを想定しているはずで、
はい、
書き込みの場所が2つになると、
はい、
書き込みの位置を探すディスクのヘッドの位置が行き来しなきゃいけなくなるわけですよね。
その物理的な話をここはしようと。はいはいはい、はい、なるほどね。
そうすると、書き込む処理を開始するまでの時間がオーバーヘッドになってしまう、
うん、
要するに複数の書き込みを複数の場所に書き込むよりも一つの箇所にいっぱい書き込んだ方が効率がいいという話ですね。
うんうんうん、
はい、なのでログを統合することはメリットになるよと。
なるほどね。
でディスクはもっと多くの操作が毎秒行えるので、システムは全体としてより多くのトランザクションを行えるようになります。はい、まとめることの効果ですね。
うん、
でデータストアでディスクが受け持つのはログの管理だけではありません。概してシステムの状態もディスクで管理されます。ログの書き込みはディスクに直接フラッシュされなければなりませんが、状態の変更の書き込みは一旦メモリキャッシュに書き込んでから、後で最も効率的なスケジュールに組み直して後ほどディスクにフラッシュすることもできます。
うん、
はい、もう一つの最適化の方法として、複数のクライアントの操作をプロポーザで一つの処理にまとめてしまうというやり方もあります。こうすることでディスクへの記録やネットワークのレイテンシーの固定コストを多数の処理にかけて慣らし、スループットを向上させることができます。で後半ちょっとだいぶ込みった話が来てるような気がしますね。
うん、
まず、一つ言っていたのはディスクの書き込みの方法がいくつかあって、最適なやり方がそれぞれあるよっていう話を言っていて、
は
い、まずこれね、知らなければいけないのは多くの、はい、なんだろう、機械資源っていうのはコンピュータリソース、
うん、
で書き込みって言った時にどういう挙動が行われるかまず知る必要があって、
はい、
データをディスクに書き込むっていう操作をする、例えばあのシステムコードで言ったライトってやつなんですけど、うん、
はい、
を実行すると、ディスクに対して直接書き込まないんですよ実は。Mac とかさまざまなデバイス全体的にそうなんですけど、まずメモリに書き込むんですね。
うん、
でメモリに書き込んだ後に非同期でメモリからディスクにデータを同期して、
うん、
それが終わったらメモリの内容を消去するとか、まあ、消去しないで載せたままっていうのもあるんですけど、はい、それをメモリキャッシュっていうんですけども、うんうんうん、っていう感じで書き込みをディスクに直接書くっていうのはむしろ特別なケースなんですね。
なるほどね、なるほどね、は
い、
うん、
でもこのやり方の問題点、今メモリを経由して非同期で書き込むっていう問題点は、
はい、
メモリには書き込んだけれどもディスクに書き込まずにクラッシュするリスクがあるんですよ。
うん、
だからアプリケーション側ではもう保存したと思ってるのに実際には永続化されてないっていう問題が起きちゃうんですね。
うんうんうん、
はい、なのでトランザクションログとか非常に重要なデータ、例えばMySQL とか MariaDB とかのデータベースの書き込みとかも割とそうなんですけど、
はい、
ロストしてはいけないデータっていうのは、
はい、
ディスクに対して直接フラッシュをしなければいけないというのが、
うんうん
うん、まず前提知識として必要なんですよ。
うんうんうん、
それが飛んでしまったら大問題になるからですね。
うん、
書き込みの時にオーダイレクトとかいうフラグを立てて、ね、書き込むんですけど、うん、でも、ここで言ってるシステムの状態に関してはログの書き込みは直接フラッシュしなくてもいいですよってことを言っている感じです。
へえ、なるほどね。
はい、まあ多分なんかそうなんだと思える人は多分こういう仕組みを作ろうとしている人だと思うんですけど、はい、まあ一応その書き込みのところも細かく書き込みの手法を適切に分けることで工夫してるよっていう話ですね。
うんうんうん、なるほど。
で後半で話したのは全くまた別の話で、
うん
うん、分散合意のシステムって、クライアントっていう値を合意したい人がいて、それの要望に応じてプロポーザがアクセプターに対して値の提案と合意を進めていくって感じだと思うんですけど、クライアントが複数いるシーンでプロポーザがいちいちそのクライアントの操作に1対1対応で処理を進めてしまうと、その処理がバラバラに実行されるっていう問題がありますよね。でバラバラに実行されると、例えばディスクのさっきディスケットのシーク操作の話がありましたけれども、
はい、
できればひとまとめに同じような操作をした方がいいんですよね。
はい、うん、そうですよね。
はい、でそれの、一つの手法としてプロポーザで処理をまとめてしまうというやり方があるそうです。すごいですよね。まあ、どの単位でプロポーザが処理を一つにまとめるのかは分からないんですけれども、
うん、
なんかそういう工夫も余地が残っていてやっている研究があるそうですね。
すごい、すごいね。
すごいですね。
あたりっていわゆるこうコンピューターサイエンスの結構基礎が分かってないとなんか気づくことができない領域だったりするのかななんていうのを聞いてて思ったんですけど。
そうですね。
ですよね。
はい。
うん。
シーク操作って聞いて急には分からないと思いますし。ログの書き込みはディスクに直接フラッシュされなければいけませんかって書かれて、え、全部直接フラッシュしてなかったのっていうふうに普通は思うと思うんで、は
い、いや、あの、なんでしょう、アプリケーションだけこう、なんでしょう、アプリケーション開発だけしてるとかってなると、ここまで、はい、なんていうでしょう、コンピューターサイエンスに近いところまで知らなくてもできてしまうケースって結構あるかなと思ってて。
はい、
特にフロントエンド側とか触ってるとそうだったりするのかななんていうのをね感じることがあって、どんどんどんどんこうバックエンドによってきたりとかデータベースだとかあとはこういったクラウドのインフラとかに近くなってくればくるほどこのコンピューターサイエンスの基礎みたいなのが分かってた方がなんかこうなんでしょう、こういった知識を取り込むときにやりやすいのかななんていうのをね聞いてて思ったんですよね。
そうですね、実際あれですね、データベースの設定の時設定ファイルをいじったことがある人とかだと、
はい、
この辺の細かい設定をもしかしたら業務中にやってる人もいるかもしれないですね。
なるほどね。
うん、実際ありますよ、 MySQL の設定ファイルとかでも書き込みのポリシーをどういうふうに行うか、うん、
ああ、
そうか、どういうふうに書き込みをするかっていうのをパターンがいくつかあってそれを設定することができたりして、はい、
うんうんうん、
その辺でそうですね、あのディスクに直接フラッシュする方式とか、
はい、
非同期でっていうこともありますし、まあ、OS のパラメータとかを設定したことがある人とかだとそもそもそのファイルシステムの設定値をいじるシーンでこの辺とか確実に見ることはあると思いますが、うん、まあ、ただアプリケーション開発をするだけであればこの辺を意識する必要も基本的にはないはずなので、うんうん、データベースにSQL を投げたら基本書き込まれると思って使うだけなので
そうそうそう、
例えば、うん、そうですね、ちょっとだからそういう方が読むにはやはり難しい部分も大いにあるなっていう気がします
ね。なるほど、いや分かりました。いや
逆に言えばこれを機にそういうことなんだっていうちょっとでも知るのはいい機会だと思います、
ね、そう思いますね。
今日は一旦ここまでしますか。
はい、
よし、じゃあ今日の分はこれで以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。